ラクラシックレディオガブリ中20円値上げです。
20円値上げ、
うん、ちっちゃい頃何やったっけあれ。
いや子供の頃20円じゃないですかあれ。
20円やったっけ。
はい、
今さっきコンビニで見つけてさ、うん、久しぶりやなと思って、
はい、
買おうとしたら32円なのよ。
なるほど。
でプラス税込みで40円なっとったってことは、
うん、
40円ですよ。20円やったら2本買い取ったんや。
倍になってますね。
うん、いや久しぶりにこれね買って食べたけど美味しいわ。
いやわかるわ。
これなんかもうガムっぽいのにさ、
うん、
こう飲み込めるっていうのは子供の時新鮮で、
確か
なんかよく食べとったなっていうのを思い出しますけど、
うん、
はい、まあ、そんな、未来や過去に浸りながらお送りしようと思います。
はい、
過去に未来に、さあどっちでしょう。この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボール世界一のコンビであるラクラシックの2人が舞鶴で世界とつながるワールドワイドな番組です。こちらは近畿百景第1位の絶景を望む舞鶴市五郎スカイタワーと五郎スカイカフェ七子の提供でお送りします。本日のテーマはゴトゥーザ未来、マイケル・ジョーダンをテーマにお送りします。
ゴトゥーザ未来、
ね、ちょっとこれリスナーの方に想像してもらいたいんですけども、
はい、
語は漢字で後ろ前後の語ね、うん、
はい、
で英語の to to で to ね、で座が座頭位置の座で、うん、で未来で、まあ、呼び方としては go to the 未来って言ってみたんですけどこれ英語にできるから、
はい、
うん、ゆうじすぐ気づいたな。
はい、気づきましたね。これ、うん、結構普段から使ってる曲があるんで、
うん、
分かりました、
うん、これ英語にするとバックトゥーザフューチャーということで、
はい
はい、未来へ飛んでいきたいと思います。で、副題マイケル・ジョーダンはどういう意味でしょう。
マイケル・ジョーダン、
うん、
これも実は意味があるんですか。
そう、意味がある。ゴトゥーザ未来マイケル・ジョーダンや。
これマイケル・ジョーダンじゃなくてマイケル・ジョーダンって書いてあるけど違う意味が含まれてるってことか。難しいな。
うん、いやでもゴトゥーザ未来、バックトゥーザフューチャーと関係してます。
うん、マイケルが冗談言ってるぐらいしかもう出てこないです
もうそれおじさんのシャレみたいな。マイケル・ジョーダンの背番号が23なのよ、
はい、というと、
まあこれから未来の話をしようと、
うん、
この放送は21日ですね、
うん、
金曜日で23日日曜日の話をしようと。
なるほど、
未来の話です。
じゃあ僕今22年やから来年の話でもするんかと思いました。
だいぶフューチャーしてるね。
はい、
いや近々23日の話なんですけど、
うん、
23日ラクラシック3カ所に出現します。1日で。
いや忙しいですよ。
で、まず朝は KBS 京都さんのおはよう輝き世代っていうテレビ番組、
はい、
に出演するんですけども、うん、これが、あれいつだったか、9月か、9月の3連休の最終日や、
19かな、
うん、に笑福亭公平さんと、
うん、
川島アミルさん、
うん、
アミルさんやったっけ、川島さんが来はってですね、
はい、
そしてまあいろんなイベントをご一緒したんですよ、
うん、
この時はずるいまいずるフェスタということで、まあ、マイズルの魅力を発信するイベントにこう出演してて、その時にテレビ番組が公開収録だったんですよね、
はい、うん、
なんで、まあ、その時に僕らはステージパフォーマンスしまして、
うん、
その様子がオンエアされるはずなので、はい、23日は朝からですね、おはよう輝き世代、関西圏の方は見ていただきたいなと思います。
うん、
でもし、ですね、見逃した方とか地上波見れないという方はですね、うん、YouTube 番組の方に配信されますんで、
そ
こから全国の方見ていただければなと思います。
はい、
はい、そんなこんなでまずは一つ目Go to the未来の一つ目ですね。23日
戻りましたね。
はい、戻りましたっていうか
9月19日を10月23日につないできましたね。
そう、これもバックトゥーからフューチャーしてます。
すごい、もうい
ろいろ混ざってます。で次ですよ、その出演が終わったら、
うん、
11時ホテルベルマーレさんに行ってですね、
はい、
ベルマルシェ、 毎月日曜日やってはるイベントで、まあ素敵な出店者さんが駐車場をこう埋め尽くすという、その中でステージも作っていただけるということになっておりまして、
はい、
11時から約30分のライブパフォーマンス、やります。最近なんか15分とか20分セットの出番が多かったんで、
そうですね、
30分のパフォーマンスとなるとまたネタがねちょっと違いますんで、でやる内容が、
まあ普段見れないのが出てきますね多分。
そうだからぜひ見てもらいたいですけどね、
は
い、11時にオンタイムでパフォーマンスなんでちょい前からな、来といていただいて、マルシェでこうたこ焼き食べたりとか、なんか美味しいものを探す以外にも掘り出し物を探してみたりとかね、
確かに
しながら次パフォーマンスに備えて高めていってほしいなと思います、ちなみにそのパフォーマンスの後、ワークショップもやるって感じで、
やります、
15分ほどやるんで、フリースタイルフットボールやってみたいなっていう方はもう年齢問わず、そして性別問わず誰でも無料で参加できるので、ぜひ、
そうですね、ボールの貸し出しもございますので、ぜひぜひ。
雨降っても、なんか特別に俺らそのホテルの室内に案内されるらしくて室内というかなんかパーティー会場でそっちの方でパフォーマンスやるんで、まあどっちにしろ来てくださいってことですね。
そうですね、
これがゴトゥーザ未来2ですね。
なるほど。
それが終わった後すぐ移動して
そうなんですよね、
赤レンガに行きます、でそれはですね京都に文化庁が移転されるのがもう来年の2月かな決まってて、それまでにこう文化芸術に触れる人を増やしていこうっていう、こう記念事業が、まあ、京都府内5つのエリアでこう順番に開催されるんですよ、それの第1弾もう一発目が舞鶴スタートということで、
いやすごい、
でこの日はいろんなアーティストさんが来て、京都ゆかりのあるイラストの描いてる、大江咲さんっていう方も来て、こうトークショーがあったり、そのトークショーのお相手がですね南海キャンディーズのしずちゃんと村上庄司さん、
いやすご、
吉本芸人さんと、でこの二方もね絵描く方々で、だからなんて言うんだろう、本職お笑い芸人さんっていうところからまた違う感性で絵を描く、ね、なんか能力才能発揮されてる方なんでね、なんか違う角度からのトークショー、芸術振興を考えるっていうのが聞けるんじゃないかなと思います。
面白そうですね。
俺もちょっと混ざりたいけど絵描くし、
そうですよね、フリースタイルフットボールもするし絵もするし音楽もするし、もう芸術本体じゃないですか。
本体になっておりますけども、はい、でまあ、その前に代わりに、違う芸術ということで、フリースタイルフットボールのパフォーマンスを1時10分から20分間パフォーマンスして、そのままトークショーの流れにバトンタッチするので、このラインナップもねぜひ楽しんでいただければなと思います。
そうですね、
でもしかしたら、ちょっとした空き時間に、ここでもワークショップをする可能性がありますんで、その辺は随時 SNS をチェックしていただいて、何時からここでやるんやっていうのをねこう追っかけてくれればなと思います、ということで、まあ朝からこう順番に23日マイケル・ジョーダンの日はですね、いろんな形でパフォーマンスとかワークショップしてますんで、遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。はい、で実はまだここから言えないんですけども、その後まだ夜の部があって、
そうですね、僕たちは、
なんかありがたいことに祝勝会また呼ばれてですねなんかこういろんな方がお祝いしてくれるっていうのはありがたいなと思いますし、まあそれに少しでも応えれるようにちょっと肝臓を鍛えながら、
そうですね、
夜は祝勝会に顔を出し、そしてまたいろんなねこう面白い話とかつながりができるんじゃないかなっていうワクワクを持ちながら、向かおうと思っております。
もうコンディションいいですよパフォーマンスいっぱいやってますからね
もうね気をつけんとすぐ酔っ払ってしまう。
そう
ですね、ちゃんと食べてからいかんと、
はい、
ヘロヘロやろうしな。
多分そうやと思います、
うん、という感じでですね、マイケル・ジョーダン23日の日はこう未来について語ってみました。そして後半はラクラパズルのコーナーに移っていきたいと思います。
ラクラシックラディオ、
さてということでラクラパズルのコーナー行きたいと思います。
イエーイ、
イエーイ。どういうテンション
、はい、
昼やけどちょっとおかしい、はい、夜中みたいになってる。ですね、先週募集したお題が、
うん、はい、
あなたの一番好きなラクラシックの名作は、うん、作品は何ですかっていうお題をいただいておりました。あ、いただいておりました。おかしい
僕が与えた、
ユージから僕がいただいて、はい、それをリスナーの方に与えるっていう順番にこうねパスしてますけど、バケツリレー式に、はい、でまあマイケル・ジョーダン分23通メッセージがありがたいことに来ていますが、その、ピックアップして紹介する前に、前回ねこう連絡くださったカネゴンさんから、
はい、
メールじゃなくて手紙も届いてるの実は。ちょっと先にご紹介します。
はい、ありがとうございます。
開けますと、うん、まずこれちょっともうね晴れるコプリントって書いてあるんで、
はい、
絶対もう写真が入ってるのよちょっと見ますね、
はい、
まずこっち写真がちょっと裏面でまず見んようにしてみようか。3枚あるわ。
あ、ほんまですね。
ちょっとまずは秘密に伏せといて、
うん、
先に手紙、もう縁起がいいわ、この和紙っぽいやつにさ、
うん、
四つ葉のクローバーがいっぱいあるもん。
めちゃくちゃ縁起いいじゃないですか。
ヨッシーユージさんへ、先日の放送を拝聴しました。写真を提供しますんでご覧ください。なるほど、まだ続くけどちょっと先に見てみるか、
うん、ご覧くださいということで、
じゃあこれから行ってみます。
1枚目、
じゃじゃん。
え
これか、なるほど、
めちゃくちゃ面白い。これはこれ伝えないとダメですよ。
先週、我々似てる人第一印象か、
はい、
でカネゴンさんが清塚信也さんにユージが似とると、
はい、
しかも限定的で、
うん、
ローソンにツアーで貼られとるポスターがめっちゃ似とるってことで、はい、今度見に行かんとあかんなって話しとったのよ、
うんうん、
そしたら写真送ってきてくれた、撮って
そのポスターのねこれやばいですね。
はい、ちょっとユージ本人に、
まあでも確かに
似てる、
似てる気もしますね。
うん、
僕なかなかこのポージング撮ったことないですけど顔だけ見れば、
いやおもろいやん。
しかもこのよく見るとこの多分コンビニのガラスのとこにポスターが貼ってあるんですよね、
うん、
で内側から外に向けて貼ってあるんで、
うん、
ガラスに反射してこのカネゴンさんの手が映ってるんですよね、よく見たら。
確かに、でもよく見たらさらになんか車の番号まで映ってる。
確かに
まあ誰か他の人のかもしれんけど、
はい、
ちょっと面白いわ。じゃあちょっと他にも写真見ます。第2弾ででん、はい、あ、これは多分ラクラシックパーティーの時のかな。
あ、
2回目の、
本当ですね、
ありがたい、
うん、
僕が喋ってユージが手がなんかちょっと残像が残っているっていう瞬間の素晴らしい思い出の写真ですね。
はい、
いや、ありがたい。
いい写真ですね。ありがとうございます。
3枚のうち2枚引きました。ラスト、
はい、
いきます。ででん。
え？
これミルクのオードブル。
そういうことですね。
でもこれもうすごい残像ぐらいがすごくてさこの写真のチョイスがいいね。
ちょっとブレてますね。
しかもこれ多分オープンしてすぐカネゴンさん入ってきてくれたからさ、
うん、
このオードブルを包んどるサランラップの状態のところなのよ、うん、
なるほど。
まだオープンされてなくてさ、だからこれも反射して輝いとんの。
あ、ほんまですね、全部輝いてる
いや、この3枚の写真めちゃくちゃおもろいんやけど、清塚さんの写真が一番いい。
いや、これ1枚目に引いたのめちゃくちゃ面白いですよ。
これなんかあの放送後にどんな写真もらったかっていうのを、はい、ラクラシックレディオのツイッターに
確かに
ちょっとアップしようかなと
した方がいいですね。
思うんで見てみてください。
いや、今回これ面白かったんでまた欲しいですね、
はい、面白い写真シリーズね、
はい。
続きのメッセージあるんですけど、
うん、
ヨシーさん10月15日土曜日チャリンコで商店街通ってましたかちょうどユッカさんのフラのライブが終了した時に帰りがけ見かけました。またメッセージ送ります。お二人ともお元気でって。いや、もうやばいわ。なんか
ありがとうござい
ます。そこら中でチャリ走ってるっていうのをさ、俺も言われまくっとるやんか。
めちゃくちゃ聞きますね、
うん、目立つから。でこんなに目立つんやったらもういっそのことこう道路沿いでゴミ拾い始めようかなとか好感度を上げに行くっていう作戦を ね考えるぐらい目撃情報多いんですよ。
車から見えるんですよね、ちょうど、うん、
いや、ありがとうございます、
うん。
ちょっと駆け足になりますが、
はい、行きましょうか。
ラジオネームホタルイカさん。私の好きなラクラの名作はリンネとカゲロウですが、 YouTube 動画作品を含めると折り紙でボールを作ろうが一番親近感を感じれて好きです。ありがとうございます、
はい、
やりましたね折り紙。
いや、
コロナ禍の間に家の中で遊べるものみたいな感じでやってみたっていうね、うん、ありましたけども、確かにあれはちょっと親近感湧くというか。
確かにね、
なんか普段言われることが多いのがおしゃれな動画が多いからみたいなね、ありますけど、その中でも親近感感じられるパターンですよね、
はい。
でリンネとカゲロウ、相変わらずリンネは人気ですね。
確かにね、
僕らも好きですけど、
うん、
カゲロウは大森神社で撮ったやつですね。
こっちはフットバックの作品ですね、
うん。いや、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
次は猫科の猫さん。ラクラシックの2人のショーケースで好きなのは、今回の世界大会の鏡のショーケースはもちろん、過去の世界大会で披露されて、リンネが大好きです。あとフットバックのプロジェクターを使った作品も好きです。2人の作るディープな世界観に引き込まれます。これからも素晴らしい作品を生み出してください。応援しています
と。ありがとうございま す。
やっぱリンネが人気だわ。
ほんまや。
で鏡のショーとかプロジェクター含めて、なんかディープな感じの世界観のが結構いい感じになってきてるかもね。
芸術寄りの要素が強い方ですね、
うん、うん、ありがたい、
うん。
ということで、ちょっと本当はまだまだゆっくりご紹介したいんですけどもね、
はい、
あのカネゴンさんの写真で盛り上がりすぎて時間がなくなってしまったので、
面白すぎたな。
あのラクラパズル、
はい、
SNS であのお題募集するんで、ちょっとそっちからお願いします、
はい、
よろしくです。この番組は近畿百景第1位の絶景を望む舞鶴市五郎スカイタワーと五郎スカイカフェ七子の提供でお送りしました。バックトゥザフューチャー、ヨシーと
ユージでした。
それではまた。